はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは PDCA は質より量ということでお話をします。質より量ですね。量より質じゃなくて量が大事という話になります。というのはですね、昨日の放送で、昨日のボイシーでですね、あの高知系デューク大高知系の金言である一番大事なプレーはネクストプレーだという話をしました。はい。まあ日曜の放送なんでね、いつもより普段聞いてるけど日曜は聞いてないという方もいると思うので、もし聞いてない方は昨日の一番大事なプレーはネクストプレーだっていう放送をぜひ聞いてみてください。今日はその続編みたいな感じで聞いていただければなと思います。PDCA サイクルについてですね。で、 PDCA サイクルという言葉があるのですが、プラン、ドゥ、チェック、アクションですね。はい。まあ計画、実行、振り返り、修正ということで、プラン、計画、do、実行、チェック、振り返り、アクション、修正。まあ、このサイクルを回すことで、いろんなものの改善を図り、成長していこうというね、まあ、昔から使われているマネジメント手法なんですね。で、これ昨日の放送と何が関係あるかというと、まあ、昨日のね、デューク大のコーチ K は、一番大事なプレーはネクストプレーであると。ね、次どうするかってことだっていう話なんですが、いろんな方のコメント欄を見ているとですね、やっぱりその切り替え、そして次ね、それから振り返って生かす、そういったことが大事ですよねっていう、そういうね、コメントをたくさんいただきまして、本当まさにその通りだなというふうに思っていて、やっぱりこの、言葉をですね、また別の言葉で言い換えると、まさにこの PDCA だなというふうに思ったので、まあ、続編として話をしたいと思ったんですね。で、なんで PDCA の話をしたかっていうと、大きなね、落とし穴があるように私は思ってるんです、 PDCA サイクルって。で、それは質を高めようっていう落とし穴なんですね。はい。 PDCA サイクルを回すことは大事であると。ただここに一つ落とし穴があるとすれば、それは質を高めようと思う落とし穴なんですね。まあ、もうちょっと具体的に言うと、最初の P、 計画、ここに多くの時間をかけすぎてしまうっていう落とし穴があるのかなと思ってます。まあ私がね、昔そうだったんで、それで失敗した感じがするので、今その教訓を生かして、こういう話をしているというふうに思ってください。で、PDCA でいくとですね、一番頭の P、プランですね、計画、ここ一番重要だと思うんじゃないですか。まあというように、計画立てるのって結構楽しくないですか。楽しい時間ですよね。で、夢が膨らむっていうか、なんかこうやっぱり大事にしたいと思うし、すごくいい計画があればね、できるだけ質の高い計画があれば、その後は全てうまくいくっていう、これ錯覚を起こしがちなんですね。でもこれはまさに錯覚ということで、まあ PDCA で言うと一番大事じゃないのがプランなんですよ。うん。一番大事なのは PDCA の A、アクションであって、PDCA の順に重要性が高まるっていうふうに考えているのが私の捉え方というふうに思ってください。まあ、つまり、計画はそこそこでいいと。うん。そんなに綿密に立てないでいいと。うん。とにかく一回計画をざっと立てたら、やってみて、どんどん振り返り修正していくって方が大事であり、よくある落とし穴は、プランばかりすごくいいものを立てて、で、まあ、やってみた後のチェックとアクションがおろそかっていうことがよくありがちなんですね。うん。まあ、バスケットボールの指導の現場で行くとですね、今年はこんなチームにしようとか、まあ、こういういいドリルを使おうとかですね、それからこの時期はこんなことを教えよう、こんなことをトレーニングしようとかね、まあ、もちろんそういうのもいいんですが、細部にわたって決めすぎることはですね、あくまで計画に過ぎず、まあ、やってみたらうまくいかないことばかりなんですよね。だから計画を立てるには、細かく細部までというよりは、ざっと全体感を作ってまずは走り出すということがすごく大事だと思います。ここ大事なのでもう一回繰り返しますけど、計画を立てるにあたっては細かく細部までというよりは、ざっと全体感を作ってまずは走り出すということが大事なんですね。走り出して振り返り改善を図る方がもっともっと重要で、計画はそこそこでいいということになります。まあ、分かりやすいね、例え話で言うと、もう道に迷った時というふうに思ってください。こうまっすぐ一本道を進んでましたと、ね、そしたら Y の字に分かれていて、 右か左か道が分かんないというところがあるとしますよね。でここで大事なことはとりあえずどっちかに一回行ってみるということなんですよね。うん、一番もったいないのはこの分岐点で考えて立ち止まっていて右かな左かなっていうふうに迷っている時間ということになります。やっぱり人間誰でもね損したくないし、無駄したくないので一回止まってよーく調べてですね計画を立てて、行くっていうことをやりがちなんですけど、計画を立ててですね、まあ、正解が分かればいいんですが、その計画立ててもやってみなきゃ分かんないってことは結構あるんですよね。うん、まあ、本当に道に迷ってるんだったら、まあ、Google マップとか調べてね、まあ、こう正解を探すってのはあるかもしれないけど、にしても一回歩き出して、あ、こちら合ってるなっていう感覚つかまなければいけないじゃないですか。だからとりあえず行ってみるってことがすごく重要で、道に分かれてて右か左か迷ってるんだったら、少し考えて、まあ、こっちかなという全体感を持ったら一回行ってみると。うん、で、あ、こっちは行き止まりだったって言ったら戻ってくれば絶対の正解が分かるわけじゃないですか。たったそれだけの話というふうに私は思っているので、一旦やってみるということがすごく重要かなと思います。うん、で話まとめに入りますけど、まあここであえてね PDCA で P はそこそこにどんどん走り出せと、最後の A が一番大事っていうふうに強調したかったのは、まあ昔の私がそうだったんですけど、やっぱり計画をすごく時間をかけて、で振り返りや改善は遅い、またはほとんどやらないっていう人がとても多いように思うからなんですね。うん、何度も言いますけど私がそうだったということです。もし PDCA を1年間で1回しか回さなければ成長チャンスは1回だけ。うん、PDCA を年に1回ね、1シーズン終わって、今シーズンの振り返りを初めてしましょうっていうんだったら、それは成長は1回だけということになりますけど、それを毎月やってれば年に12回成長するし、毎日やってれば365回成長すると、まあ、それだけの話なんで、 PDCA は質よりも量、サイクルを回す回数でその、進化が決まるという、そんなお話ですね。うん、っていうことで、365日回すっていうことになれば、これはもう監督コーチが頭真ん中だけで回すのではなくて、もう現場の選手学生たちが自ら PDCA を毎日回していくということが何より大事ということになります。まあ、練習やね試合のたびにちゃんと振り返りをして自分自身も振り返る、チームの中で話し合うということをして次はこうしようよっていうことが習慣になっていれば、これは毎日成長ですし、逆にねそういうことをせずに監督コーチの頭の中だけで回しているような感じであれば、やっぱり成長スピードは遅いということになるので、まあ、監督コーチはね、計画を立てて、それに導いていくということも大事ですが、それ以上に、ご自身がそれをやるということだけでなく、チーム全体で PDCA を回していく文化を作るということが一番の大切な仕事だというお話です。はい、ということで、ありがとうございました。バスケの大学いかがだったでしょうか。毎日毎朝こう、放送をしております。今日の放送1ミリでも面白かったなと、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネルのフォローをしておいてください。明日の放送あなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひフォローしておいていただけると嬉しいです。またいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。いいねのボタンが多い放送は他の方に聞かれやすくなりますので、非常に私としては嬉しいことになります。1秒でできる応援として、ぜひポチッといいねのボタンタップしておいてください。それからですね、コメントを返しますね。ボイシーの方のコメント欄読んでいきます。はい、ボイシーの方ではコメントを受け付けておりまして、放送に関する発見感想気づきまたは質問などを受け付けております。よかったらね、あなたのアウトプットということで、それこそ、今日のね、話を聞いての PDCA サイクルの振り返りをコメント欄にてやっていただきたいというふうに思います。ちなみに昨日の放送は、先ほども言いましたけど、一番大事なプレーはネクストプレーということで、まだ聞いてない方はこのチャプターにリンク貼っときます。そこにいただいた、コメント読み上げますね。まずミナケンさん、ネクストプレイ、いい言葉ですねと。私も昔傾向と対策タイトルの、参考書を見たとき、人生の極意ってこれだなって思い続けてますということで、ありがとうございます。宮崎先生は、私が中学の時恩師の先生に教えていただいた言葉で、試合終了のホイッスルは次の試合の準備の合図というのがあったということですよね。まさに、今日のその PDCA の話につながるコメント、ありがとうございます。平田さん、研究室の方でもね、いろいろ言っていただいてありがとうございますね。ああいう悩み本当にありますよね。脳手では出せなくてもね、ぜひぜひ一緒にこれからも頑張っていきましょう。では改めて平田さん、ありがとうございます。私の好きな言葉に、ミスをするなではなく、ミスにするなというものがあります。なるほど、ミスをするなじゃなくてミスにするな、これもいい言葉ですね、というものがありますが、なかなか選手に伝わっている感覚がありませんでしたということで、これからはネクストプレー使わせてもらいます。なるほど、ありがとうございます。 次、重本さんですかね、本当に大切ですね。バスケは試合終了まで、いろいろと、次々といろいろな場面が続きますと、休む暇がないですよねということで、本当にバスケは切り替えのスポーツですね。ありがとうございます。はい、で伊沢先生、影島さん、もりもり部屋のご視聴ありがとうございます。そうですね、ネクストプレー、まさに昨日インターハイ県予選で敗れ、新チームが始まろうとしていますと。最後の試合は取り組んできたバウンズパスの合わせが前半よく決まり、成長に感動する場面もありましたが、後半合わせのシュートもポロポロ落としてしまい、惜しくも敗戦と。3年間の成長が感じられ、創価西らしいバスケができたので、次の世代に伝えていくと思いますということで、ちなみにバウンズパスは娘にも伝えてあります。大東文化大学の伊沢のアシストパスにも注目してくださいということで、あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、娘さんの、ね、アシストパス、バンドパス期待しております、応援しております、頑張ってください、ありがとうございます。最後、影島さんですね、今日は朝から練習試合だったので聞いてはいましたけれども、コメントが遅い時間になりましたということで、ありがとうございます、ご丁寧にね。一日の中で次の試合、その次の試合を大切にという話をしてきましたということでね、だんだん後の試合になるほど頑張っていたので気持ちの成長を感じましたということで、素晴らしいですね、影島さん、ありがとうございます。はい、ということで皆様、いつもコメント本当にありがとうございます。今日も、発見、感想、気づき、または質問、コメント欄にてお寄せください、よろしくお願いします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日もこれから、ちょっとですね、表では出せないような、私の頭の中を共有したいというふうに思いますので、もし興味のある方は Facebook の方、または YouTube メンバーシップの方で参加してください。この、放送の説明欄に案内ページが貼ってありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。